バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。ということでですね、今回は趣味趣味ミュージックのコーナー、音楽のにまつわるコーナーで、A ネーションですね、夏フェスの A ネーションのお話をしたいと思います。というわけで、早速行ってみましょう。夏フェスといえばですね、もう今はもはや、ちょっとブームみたいな感じで、若いね、20歳前後の子なんかは、夏なのに夏フェス行かないのぐらいなノリで、結構ね、なんかもう、みんな行ってるみたいな感じの、なってて、ほんで本当にね、この間お話しした、ロッキンジャパンとか、まあそういったフェスとかも、本当にね、もうあんなでかい会場が、チケットソールドアウトするぐらい、すんごい人が入ってるっていう感じなんですけれども、僕はですね、10年ぐらい前に、まあ、フェスといえばもうまず行ってて、これだけ楽しみって言って行ってたのが、ABEX トラックスが主催する A ネーションなんですね。うん。で、この A ネーションっていうフェスは、2002年から本格的に始めたフェスで、大体この時期、24時間テレビか、A ネーションかっていう感じで、こう、夏のね、最後の土日ぐらいに大体設定されて、会場は、スタジアムフェスということでですね、味の素スタジアム、ね、ヴェルディの本拠地である味スタで開催されてるわけなんですけれども、時々はね、大阪の方でも、大阪城ホールとかね、そういった大きなところでやったりですとか、そんな感じでね、スタジアムフェスということでやってるんですけれども、ですね、まあ僕は実はですね、一番最初の A ネーションを見に行ってるんですよ。2000年もしくは2001年の時かな。まあ正確に言うと A ネーションの、まあ、原点になるフェス、イベントって感じなんですけども、その時はですね、もう、安室ちゃんとかね、あと相川七瀬とか、まあその ABEX で活躍してるアーティスト、Do As Infinity とか Every Little Thing とかね、もうその他もろもろ、ABEX のいろんなユニットがいっぱいいた頃の、で、しかも、もう、最前線で活躍してるっていう頃のね、アーティストがバンバン出てくるイベントだったんですよ。で、これが発展して A ネーションスタジアムフェスという形になるんですけれども、まあ、一番ね、よく言ってたのは、10年ぐらい前の、2007年、8年、9年ぐらいですね。で、この辺は本当にもう毎年、チケットが出たら即買ってみたいな感じで、友達と一緒に行ってまして、でね、この頃ね、すごくラインナップも面白くって、さっき話したようなその ABEX の最前線で活躍してたアーティストたち、もちろん出るんですけども、それ以外にも、ミヒマル GT、ブレイク直後のミヒマル GT とか、あと、コメコメクラブが出た時もあったし、あとね、なぜかね、夏木マリさん、女優の夏木マリさんがシャンソン歌うみたいな、真っ昼間にね、すっごい白いドレスパーって出てきて、うん、シャンソン歌うみたいな、そういうのがあったりとか、すっごい面白かったんですよ。でね、もうずっと聞いてきた ELT は出るわ、ね、マイリトルラバー出るわ、あとなんかゴマキがソロって出るわとかね、アムロちゃんがたまに出たりとか、あとブレイカーズが出たりとか、もう本当にその旬のね、もう J-POP っていうタレントがいっぱい出てきてっていう感じの、もうこれぞ A ネーション、ね、これぞ J-POP って感じのね、一番なんかこう、花があった時かなっていう感じなんですけども、その中ででもね、すごく印象的だったのが、2009年です。2009年はね、シークレットゲストっていうのが用意されて、ここに出てきたのが、なんと、小室哲哉だったんですね。で、小室哲哉ちょっとトラブルがあって、その復帰の時がこの A ネーションスタジアムフェスだったんです。で、この時僕もシークレットで小室さんが出てくるなんて全く知らなかったから、なんかね、いきなりこう、スクリーン、モニターにね、グローブのマーク、バッっていうのが出てきて、もしやって思ったら小室哲哉が出てきてですね、38秒間ね、ニュースにもなった38秒間、深々に、と頭下げるっていう、あれですよ。で、その後に、ピアノに向かって一人ソロでね、自分のヒット曲とかをこうメドレーでダダダダーって弾いて、その後に、恵子さんも出てきてね、グローブでゲットワイルド歌うみたいな、まあ、そんなのがあってね、もう時は本当に楽しかったし、もう、高揚したし、盛り上がったしって感じでね、時もう A ネーションって言うとまずそれ頭に思い浮かぶ感じですね。で、この年はですね、本当に東方神起とかも出てたり、あとはね、北島康介と結婚したボーカリストがいた、ガールネクストドア。ガルネクってやつですね。とかね、大塚愛が出たりとか。うん。もう本当にね、ABEX って言ったらね、もうまさになんか、 フェスっていうよりもなんかこう J-POP のお祭りみたいな感じで、まあすごくね、楽しかったなっていう印象がすごくありまして。で、当然、鳥は、倖田來未、TRF、浜崎あゆみっていうことでね。で、浜崎あゆみ、今でもね、ずっと鳥を務めてますけれども、やっぱりね、浜崎あゆみのステージっていうのは本当に花があるから、まあ浜崎あゆみなんだかんだ言っても、まあ、J-POP の頂点の、まあ歌姫であるわけですから、やっぱりステージもすごいんですよ。で、鳥で出てきて、で、まあでもダンサーとかも総勢何人いるんだっていうくらい、うわーって出てきて、ステージセットも凝ってるし、っていう感じでね、やっぱり盛り上がるし、で、やっぱりああいうのをね、ヒット曲とかみんな知ってるんで、本当に盛り上がるっていうところがね、うん、やっぱりA ネーションの一つの醍醐味でもあって、もうまさに夏の風物詩って感じで、僕はね、実は何気に夏フェスって一番親しみがあるのは A ネーションだったりします。まあそんな A ネーションなんですけれども、ちょっとね、最近少し風潮が変わってきて、韓流アイドルっていうかね、韓流ユニットなんかがいっぱい出てきて、まあそこら辺がこう軸になって盛り上げてるみたいなところもちょっとあったりするんですけども、今年なんかはですね、土日に開催されて、土曜日のヘッドライナー鳥がですね、トリプル A が初のヘッドライナー鳥を務めたっていうことでね、結構話題になったんですけども、まあトリプル A もね、本当にデビューして12年、そしてデビュー前から A ネーションに出演していて、13年目の出演だよなんつってて、初めてトリプル A っていうユニットがこう A ネーションのステージに立ったっていうのを僕は実際にリアルで見てたんですけども、ね、最初はシューティングアクトって言ってこう端っこのステージの方でちょこっと出てきて、うん、新人ですみたいなこと言ってたんですけど、それが今や鳥ですよ、うん、でね、うん、なんかちょっとそんな感じでね、うん、ああ、トリプル A が鳥かーなんつってちょっと感慨深いものなんかもあったんですけども、で2日目、ね、日曜日はやっぱりなんと言ってもね、あゆが鳥ってね、TRF が出て、あゆが出てって、これぞ A ネーションでしょっていうね、まあそういう締めくくりで見事飾ってくれたんですけれども、まあ今年の話をすると、去年もなんですけれども、やっぱりね、まあ10年前からね、東方神起なんかもこう出てて、すごい人気かっさらってたんで、あれなんですけども、本当に去年今年ぐらいは本当に韓流勢がね、顕著に登場してきたって感じなんですね。で、去年なんかは防弾少年団とかも出てきたし、うん、テミンなんかも出てきたし、まあそんな感じで、韓流スター、やっぱり、好きな人が本当に多いし、もう10代とかね、20代前半の女の子とか、本当に、女性ユニット、男性ユニット問わず、やっぱりね、すごい韓流のアーティストみんな好きなんですよね。だからもう、ギャーなんてすっごいっすよ。うん。そんな感じのね、ステージを今年も見てきまして。今年ね、まあ、縁あって土日とも両方とも楽しんでいきました。うん。で、今年の土曜日と日曜日の話をちょっとさせていただこうと思うんですけれども、今年ですね、まず土曜日の方ですね、やっぱりね、韓流スターがいっぱい出てきて、で、具体的に言うと、アイコンっていうね、うん、ユニット、うん。で、これも韓流の、全員で7人のボーイズグループなんですね。うん、あとは、ですね、前日に出てきたのは誰だったかな？すいませんね。資料をペラペラ見ながらちょっと喋ってるんですけども。うん、そんなわけでですね、初日はね、まず、レッドバイオレット。それから、少女時代とか東方神起の事務所から登場した、新しいユニットで、NCT127、NCT127 っていう、ユニット。それから、なんといっても、エクソ。それから、シークレットゲストでですね、エクソから派生したエクソ CBX っていうね、エクソの3人が、エクソから新たにユニットを作ってっていうね、これがね、サプライズで出てきたもんで、もう皆さん大騒ぎっていう感じでね、すごかったんですよ。うん、でね、日本でももう負けていなくて、LOL ですとか、うん、AAA みたいなね、男女混合ユニットね、5人組っていうやつですけれども、それから、エクザイルザセカンドですね。それから、同じくエクザイル系のルーツのダンスアースパーティーですね。そんな、メンバー。あとダイスとかね。まあそういった、やっぱり国内の新進気鋭のアーティストたちが出てきて、あとね、なんといっても三浦大知もね、ダンス、やっぱりさすがですね。うん。まあそんなのを見せつけてくれての、 トリガートリプル A という形でですね、一日はそんな感じだったんですけれども、ね、とにかくね、韓流勢の勢いがすごくて、で、本当に10年前に東方神起が出てきた時も、もう本当にね、スタジアム中、うわーとか言って、本当みんなこれ東方神起のファンなんじゃねえのっていうぐらいね、スタジアムがすごいことになったんですけれども、まあそんな感じで、韓流勢の勢いは、まあ10年前から今も全然止まんないなっていう感じなんですよね。うん。で、そんな中でもね、まあ、やっぱり日本のアーティストも負けてないぞみたいな感じで、ね、いろんなアーティストが登場してっていうね、まあ、なんかそのね、なんか、日本対韓国みたいなね、うん、土曜日は特にそれを、ちょっとそんな感じがしましたね。うん、そんな、初日でした。で、2日目、27日の日曜日だったんですけれども、この日はね、まあ、さっき言ったみたいに、TRF が出演 C のトリガー、浜崎あゆみみたいな感じでね。今回ね、倖田來未出なかったんですよね。うん。なんかもう、これでクーちゃん出てきたのもう完璧、もうこれぞ ABEX って感じだったと思うんですけども、ちょっとそこがね、寂しかったんですけども、やっぱりね、TRF が出てきたら、もう最後浜崎あゆみ見ないと帰れねえぞみたいな感じなんですけども、まあ、ここでもね、勢いのある韓流スターが出てきてですね、D ライトですね、D ライト。ビッグバンのメンバーの D ライト。うん。で、彼はね、本当にすごいなと思うのが、ビッグバンが、ドームツアーを国内でやるっていうだけですげえなと思うんだけど、彼だけで、ドームツアーやるんですよ。いや、もう、これだけでもすごいですよね。まあ、そんなことを思いつつね。で、まあ、韓流の新人アーティストなんかも、他にも出てきてですね。ブラックピンク。僕ね、ブラックピンクはすごい気になってて、まあ、少女時代の後来るのはブラックピンクかなと思っているんですよね。で、今回初めてね、この4人組ユニット、女性ユニットなんですけども、アクトを見たんですけども、すごい良かったし、おしゃれだし、うん。でね、みんな4人のメンバーが一生懸命日本語で挨拶したりとか、まあ、そこら辺の可愛い感じとか、うん。あと、音楽的にも普通にかっこよかったから、これはまあちょっと間違いなく来るんじゃないかななんて思ったりしてます。うん、そんな中ですね、あと気になったのが、ハピネスっていうグループです。で、このハピネスっていうグループ皆さんご存知ですか？あれです、あれ。E ガールズですね。E ガールズから派生した、ダンスユニットみたいな感じなんですけど、ね、結構、ああと思ったのが、この、日本のね、E ガールズ発祥の、この、7人組女性ユニットなんですけども、完全に韓流に寄せてるんですね。ファッションの、こう、ちょっと派手っぽい感じのファッションとか、メイクの感じとか、曲の感じとかも、完全に韓流を意識してるなっていう感じで、で、なんていうのかな、黙ってたら、日本人ってわかんないっていう、韓流ユニットなんじゃないかって思うぐらいな、なんかそういうね、ちょっと流行りの流れの寄せ方っていうのをしててね、おー、時代だなーなんていうことをちょっと思ったりもしたんですけれども、そんな感じでした。で、あと出てきた アーティストは、あと韓流でね、アイコンっていうね、これも7人組の男性のユニットなんですけども、まあ、彼らですとか、で、エグザイル系はジェネレーションズが出てましたね。うん、で、バンド系だと、マイファーストストーリー、マイファスですね。マイファスもね、やっぱりこういう、J-POP とかこう、なんか、ね、韓流ユニットが多い中で、ゴリゴリのロックチューンをね、直球のロックを吹かしてくれて、で、さらにその後に登場したのがバンプスですね。うん。ハイド率いるバンプス。ハイドやっぱかっこいいなーなんて思いながらね、見てました。うん。あとは、細かいところで言うと、感覚ピエロっていう、バンド、うん、4人組の4ピースバンドが出てきたんですけど、うん、おっぱいの歌とか一生懸命歌ってね、なんか、ABEX に、A ネーションに傷跡残して帰るぞ、なんてね。おっぱいの歌を残して帰りました。まあそんなユニットがいろいろ出てきてね。で、まあいろいろ、こう、いよいよ佳境になってきて TRF が登場なんですけれども、TRF はね、本当にその A ネーション最初の頃からっていうか、浜崎あゆみと TRF は A ネーション解禁賞なんですよ。うん。だからやっぱりもう A ネーションといえばもうね、うん、この2組なしでは帰れないみたいな感じでね。で、TRF なんかもね、やっぱりみんな曲知ってるし、若い子なんかでも、お父さんお母さんが聴いてたから子供の頃からなんか知ってるみたいな感じとかもあるんじゃないかな。うん。すごいやっぱりね、盛り上がるしね。で、ね、なんといってもね、3人の女性陣、ボーカルのゆうきさんとダンサー2人、もう変わらないんだよね。うん。 ボーカルの結城さんとか本当に普通に綺麗だし、あとダンサーの二人も昔からおばちゃんみたいな感じだったからね。すいません。だからね、あんまり感じが変わんないんですよ。でもうね、もうね、絞られた体でバンバン踊ってるっていう感じで。うん。で、今回はね、DJ コウさんがね、アコギを弾いたりとか、DJ ブースの中でね、バラードでアコギ弾いたりとかいうのを見せてくれたりとか、うん、なかなか見応えがあって。で、やっぱりね、曲みんな知ってるから、あと、キッズダンサーなんかも、うわーって77人総勢ステージに出てきて、みんなで踊ってみたいな感じのね、圧巻のパフォーマンスなんかも楽しませてくれて、うん。もうもちろんね、俺なんかも、イージードゥーダンス、ハーみたいな感じで、ものすごい盛り上がっちゃったみたいな感じでね、うん。楽しませていただきました。で、ここまで話してて、なんですけども、今回ね、諸事情で僕、最後の鳥の鮎まで見てないんですよ。ちょっと見れなかったんですけど、それまでね、もう何度もこの永年者の鳥の鮎は見てるんで、とにかく、日本の、フェスの最高峰のステージを見せてくれるっていうことは、間違いなく、保証いたします。うん、なので、興味ある人は、ぜひ一度、楽しんでみてはいかがでしょうか。なんて思う今日のこの頃でございます。で、今日のお話はですね、その10年前に、もう本当に、ね、ワクワクして行ってた頃の A ネーション、それからちょっとね、韓流の勢いとかの波がね、こう押し寄せてきた今の A ネーションみたいなね、ちょっと両方のお話をして、ちょっとね、今昔物語風な、感じのご紹介になってたらいいなーなんて思いつつね、なんかちょっとうまく喋れてるかわかんないんですけれども、とにかくね、90年代、ね、それから2000年代でももちろんいいんですけれども、ABEX の音楽、みんな結構聴いて育ってるはずなんで、本当にね、そういう、僕らが行って楽しめるフェスだし、あとは本当に10代、20代なんかもその、韓流で好きなアーティストがいるっていう、ね、女の子とかは、もうそういうアーティストが、ほら、こんなに揃えたよっていうぐらい、切り札がバーって出てくるみたいな感じでね、すごく楽しめるフェスだと思うんで、来年から、A ネーションさらなる盛り上がりを期待して、こちらのトークも締めたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス。今回はですね、音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックで、A ネーション今昔物語をお送りいたしました。それではまた。